マクエストレディオ
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は大手広告の北原さんにお越しいただきました。北原さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて本日はどんな作品ご紹介いただけますか。
はい、今日はですね、心の傷を癒すということ劇場版という作品をご紹介させていただきます。
はい、心の傷を癒すということ、
はい、
劇場版。
劇場版
どんな作品でしょう、
ね、劇場版ってついてるってことは劇場版じゃないものもあるのかなというところもあるんですけれども、うん、あのタイトル聞いてあって思った方もいらっしゃると思うんですけど、うん、これはあの2020年去年の1月にですね、NHK のドラマで全4話で、放送された、作品を、劇場版という形で再編集してですね、
はい、
劇場公開する作品なので、あ、ドラマ版は見たことがあるやっていう人も中にはたくさんいらっしゃるんじゃないかなって思うんですけれども、うん、
いやドラマもすごい反響で、うん、私の周りではもう未だにそのドラマの作品の話が出てきますから ね、
う
ん、
はい、そうですね、
もうすぐ映画だよっていうので、
はい、お待たせしましたというかですね、あの、はい、ストーリーはあのこれ26年前に、阪神・淡路大震災、で、まあ、非常に何ですかね、心の、まあ、震災で、まあ、体とか怪我を、ね、した人たちとかいろんなこう被害を被った人たちいらっしゃると思うんですけれども、
はい、
その時にあの自らも、被災をしながらも、被災された方たちの、いわゆる心のケアを、された、精神科医の、安勝正さんという方が、当時いらっしゃいまして、
はい、
彼の、活躍をもとに、まあ、本を書かれたと、それを、まあ、ドラマに、されたっていうのが、まあ、経緯としてあるんですけれども、
はい、
そんな安勝正さんの、まあ、生い立ちから、彼が、実はですね、もう実は今がんで亡くなられてしまったんで、いらっしゃらないんですけれども、その彼の、まあ生涯を綴った、ヒューマンドラマになるんですけれども、
はい
はい、もともと、在日韓国人として生まれた、映画の中では和鷹というこれを、はい、江本佑さんが演じていらっしゃるんですけれども、
素敵な安先生ですね。
非常に素敵で、あの本当撮影の時も、うん、勝正さんの奥さんは今も元気でいらっしゃるんですけれども、撮影の時に、江本さんを見て本当に旦那さんがね、そこにいらっしゃるんだと思って本当涙したっていうぐらいそっくりだっていう風にね思われたっていう話も聞いているんですけれども、そんな主人公の和鷹が、精神科医に、なる決意をする時に、まあ、お父さんと喧嘩したりだったりとか、
はい、
お兄さんを演じるのが、森山直太朗さん、
うん、
で彼も非常に賢くで、で世の中のためになる仕事を、まあ、するんだということ でお父さんも非常にこう満足してるわけですね。
でそうですね、自慢の息子、うん、長男だ、そうそう、という
で次は和鷹だなみたいなことでこうプレッシャーかけられるんですけど、和鷹くんは精神科医の道に進みたいなと思っていて、でそれは学校、
はい、
恩師がね、いらっしゃって、ずっとその先生の授業を受けたいっていうのがあって、まあ、方向性としては精神科になりたいんだけれども、
うん、
当時やっぱり精神科っていうのがイメージが、まあ、今もねもしかしたら、ちょっとこう偏見を持たれるというか、頭のことな中のことってなかなかわからないじゃないですか、
はいはい、
なのでちょっと精神病って言われるとちょっとネガティブなイメージもね持ってしまう人も中にいらっしゃると思うんですけど、やっぱりお父さんも元外科医とかね、
はい、
内科医とかそういう方が医者としてはねこう上だと思って いるんでしょうね。
言い方おかしいんですけど、こう華やかだとか代表的だというようなイメージかもしれないですね。
あの精神科医も非常にね、あの大切なお仕事ではあると思うんですけれども、は
い、ちょっと言いづらいんですね。
そうですね、20、30年前っていうのはちょっとそういうふうに思われたところもあったのかもしれなくて、お父さんの大反対もこう受けながらも、その精神科医を目指すっていう決意をした和孝が、あの、まあ、その阪神大震災の時に、やっぱりこう怪我っていうのは、あの骨もね折れてもくっついたりとか、はい、こうね、あのいろいろ手術すれば治るっていう、分かりやすいというかね、あの見た目、分かる、怪我した人血が出てる、止血しないととかあると思うんですけど、心の傷っていうのは、あの外から見えないじゃないですか。そこに注目をしてというか、そういう人がすごくたくさんいらっしゃって、で今でこそ PTSD って聞くと、
はい、
あのちょっと心のね、あの病気というか、あのあれかなっていう、心的外傷、ストレス障害っていうことが、あの広くこう皆さんの中で認知されてると思うんですけど、阪神大震災の時っていうのはまだそこまで PTSD っていう言葉も、あの一般的ではなかったと思うんですけど、その PTSD の研究なんかにもすごく、あの尽力された、そんな、和孝、安勝正さんの物語になるんですよね。
はい、
はい、
あのものすごくこう丁寧にね、描いていて、今お話があったように、こう骨が折れたらこうするっていう、まあ、あの分かりやすい治療ではない、本当に寄り添う、
はい、
で気づくっていう、その優しさと温かさ、人柄がドキュメンタリーを見ているかのような、
はい、
こうリアルさがありますよね。
そうですね、もともと企画としてはドキュメンタリーとして、はい、あの世に発表しようとしてたっていう、まあ、裏話じゃないですけど、
はいはい、
でもやっぱりちょっとご存命でもないし、いろいろとこう、あの勝正さんの人生をどういうふうに表現しようかなってなった時に、ドキュメンタリーで最初企画してたけど、なかなかうまく企画が、あの具現化しなくて、10年ぐらいちょっとあの間が空いて、でドラマにしたらいいんじゃないかっていうタイミングが、本当にそれから10年経って、
はい、
あの出てきて、ということで、あのドラマ化になったっていうのは、あの聞いているんですけどね。
こう大きな出来事が、まあ、もちろん阪神淡路大震災という大きな災害は起こるんですけど、この庵先生が本当に静かに信念を持って寄り添って生き切った方なんだなというのが、作品を見てすごく伝わって、
はい、そうですね、
きますよね。
だから、もちろん患者さんにも優しく接していますし、あと家族にもね、やっぱり、あとお父さんとこういろんな確執があるけれども、やっぱりお父さんに認めてもらいたいっていう息子の気持ちみたいなのも描かれてるし、
はい、
あと最愛の、ね、小野真知子さんが演じる周子さんっていうね、
もう、
はい、
出会いから
出会いの、ね、
こう二人がこう近づいていく感じとか、たまらんかったですわ、
ね、
はい、
そうだから庵勝正さんは非常に映画が好きだったっていうエピソードが残っていて、それを、まあ、うまくドラマの中でも作品の中でも、あの描かれていたと思いますし、
はい、
あと、濱田岳さんね演じる、あの湯浅っていうね、あの 学生時代からの友達とのね、
はい、
エピソードなんかもすごく最後の方なんかも本当にね涙のシーンもありますし、なんかね、こう泣かせるヒューマンドラマっていうわけではないんですけど、なんかすごい優しくね、ホロホロって泣けるなぁなんて思いましたし、
あの映画を見ていて泣くときってこう、だんだんとこうせり上がってくるっていう感じがあるんですけど、私正直この心の傷を癒すということは、はい、映画が終わって咳を切ったようにブワッて、こうこの先生がいてくださったんだっていうことと、この庵先生がたくさんの人に思いを持って生き切ったんだっていうことプラス、庵先生を愛してる人がこんなにいたんだっていうことが、
ね、
映画が終わってからすごく押し寄せてきて、しばらく涙が止まらなかったです。
だから制作の時からもう本当に庵さんの、学校時代の友達であったりご家族であったりもたくさんの人に取材をして、もう分厚いノートができたりとか、それをもとにこうあのお話をね作っていったりとかしたっていうふうには聞いているので、ものすごくやっぱり丁寧に、取材をされたっていうふうには聞いているんで、
映画って本当に幅広いジャンルがある中で、はい、映画 画でしか作れない世界観のエンターテインメントっていうのも、うん、こうすごく貴重なんですけれども、はい、うん、あの映画ではアン先生はずっと生きてるんだっていう、うん、
そうですね、
こういう映像も貴重な作品だなと、う
ん、映画化するその、ね、非常に、まあ、ドラマの反響が大きかったので映画化に、うん、あのつながったんですけど、うん、そこの一つのきっかけとしてはやっぱり、まあ、一生残る作品になる と、はい、ということもあるのかなと思うので、だから本当に毎年毎年、まあ、あの別に震災の映画ではないんですけど、
はい、
ターニングポイントとして人生 の、 あのそういうシーンも出てくるんですけれども、だからその時にあのあこういう先生がいらっしゃってこういうふうな活動をされて、まあ、当時ボランティア元年なんて言われましたけども、その後東日本大震災があったりとか熊本の方で、はい、災害があったりとか、日本ってどうしても災、ね、あのそういう災害が多い国ですから、その時にそのボランティアとはとか人の心に寄り添ってあげるだけであの傷がねあの癒されるんじゃないんだろうかとか、うん、いろんなこうテーマをこの作品は届けてくれるので、本当にあの毎年見たいなっていうか思い出して、
うん、
あの見てほしいなって思える作品になっているかなっていうふうに思いますね。
はい、あのドラマを見た方は本当に楽しみにね、うん、映画化を待たれている方も多いと思うんですけど、うん、
はい、
あの気になっていたけれどもドラマは見てなかったんだという方も、うん、それから正直まだ知らなかったという方も、
うん、
これあのなるべくね早く見に行って、
はい、
よかったよって大切な人にね、うん、教えてあげてほしい、そんな作品ですよね。
はい、
心の傷を癒すということ劇場版ですけれども、はい、いつからどちらの映画館での上映でしょうか。
はい、いよいよ明日2月12日金曜日から、神戸です と、OS シネマズ、ミント神戸、シネリーブル神戸、あとシネピピアさん、塚口三三劇場さんですね、他、公開となります。
はい、これ誰も一人ぼっちにさせへんというね、うん、言葉がチラシにも載っているんですけれども、
はい、
今のコロナ禍の中でね、うん、いろいろな思いを持たれている方、いつの間にか心に傷を持っている方も、自身もそうですし周りの方でもいらっしゃると思います。うん、ぜひですねアン先生のような温かい気持ちでね、いろんな方に接するきっかけにもなる素敵な作品ですから、映画館にお早めに足を運んでいろんな方に教えてあげていただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日は大手広告の北原さんに心の傷を癒すということ劇場版ご紹介いただきました。北原さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ
先読みシネマ情報2、今夜は先読みシネマ情報2本立てでお届けいたします。2本目の映画の紹介はオフィスリブラの横山明人さんなんですけれども、お電話がつながっています。横山さん、
もしもし、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
声出ましたね。
はい、今ワントーン抑えました。
響いてきましたよ、私にも。きっとリスナーさんにも響いたと思います。
ありがとうございます。
とてもノリのいい横山さんなんですけれども、今夜はどんな映画をご紹介いただけますか。
はい、松坂桃李さんの主演最新作、あの頃という映画です。
はい、映画、はい、あの頃、うん、どんなストーリーが展開されるんでしょうか。
はい、まずはあらすじからなんですけれども、これがね大阪が舞台の作品となっておりまして、うん、2000年代初頭のですね、大阪阿倍野が舞台なんですけれども、
はい、
主人公の剣という男、これがねバイトに明け暮れて、楽しいことなど何一つなくこううだつの上がらない日々をふつふつと送っている青年が主人公なんですけども、うん、その主人公が、ある日それを見かねた友人からこれ見て元気出しやと こうある DVD を渡されるんですね。
ほう。
でそれをもう何気なくもうお弁当を買ってきてね、一人暮らしの狭い部屋で何気なくつけたら、うん、そこに映し出されたのがなんと皆さん、思い出もある、皆さんも記憶にも新しいと思いますが、当時2000年代初頭って日本全国でハロープロジェクトブームなんですよね。
はい
いわゆる今の AKB さんだったりとかいろんなアイドルの方々の言ったらもうそのスタートとなる、
うん、
あのハロプロモーニング娘。本当にあのブームを、日本中が、席巻してた中で、
はい、
初めてその剣は、そのハロプロの存在を知ってですね、
うん、
で DVD に映し出された松浦彩に釘付けになるんですね。
一気にこうなんか色のなかった部屋が華やかになるぐらいの衝撃だったわけね。
おっしゃる通りです、
うん、
であのもう可愛らしい表情とかいわゆるもう圧倒的なアイドル像にですね、
うん、
もう胸を打ち抜かれて、もうすぐさま CD ショップでハロプロのコーナーで、物色してたりとか、
うんうん、
もうすぐ CD を購入する中で、
うん、
そこでアイドル仲間に声かけられるんですね。
はい。
でそれがハロプロのイベントをしている中内という男性に声をかけられて、そのイベントを見に行くうちにですね、
うん、
その何一つ楽しいことがなかった剣にですね、ハロプロを通して続々と仲間ができるんですね、
うんうんうんうん、
ただその仲間もいわゆるあのね、今のこのオタク像とは違う、まあ、我々の時代このアラサー、アラフォーのこのアイドルオタクってやっぱりどっちかというとあのネクラな感じだったりとか内弁慶な感じなので、みんな何かしら腹がないんですよ。まあそういう仲間とはいえ、いわゆるちょっと遅れた青春が剣には始まります。
なるほど。
はい。でその仲間たちを通してハロプロを通して遅れてきた青春、いわゆる仲間たちとの中学10年生のような時間。
いいな、中学10年生。
いいでしょう、この表現も好きなんですけども
、男の子大好きな表現ね。それ
大好きです、
うんうん、
でその中で、イベントも大きくなっていったり、恋をしたりとか、あ、いろんなことを経験していく中で、ただまあ、残酷にも時は過ぎていきますので、それぞれのいろんな決断があったりとか中で、主人公にもちょっと思いもよらない出来事が起こるというような、ストーリーになっています。
はい。いやもうあのすごい横浜さんのテンションが高くて、横浜さんもそのメンバーの一人やったやろうなと思いながら聞いてたんですけれども。
すいません、だから最初にワントーン落としたんですけど、もう無理でした。
すぐ上がりました、跳ねましたから、
はい、すぐ上がりました、はい、
でも、
はい、
誰しもが何らかの形で共感する青春ですよね、
はいはい、そうなんですね、
うん、
僕ちょうどあの40前の年齢で、いわゆる2000年代初頭のいわゆるモーニング娘。から始まるハロプロブームっていうのは直撃世代なんですけども、
直撃されたわけですね。
そうですね、うん、で、まあ、この作品自体が実はあの自伝的コミックエッセイ実話を題材にしていまして、
はい、
それが剣美希人さんという、まあ、いろんなバンドのマネージャーをされたりとか、いろいろ経験されて、今はあのエッセイストの犬山神子さんの旦那さ
ん
もされてるんですけれども、
うんうんうんうん、旦那さんをされてるのね。
もう本当なんでそこに行き着いたかは剣さんのエッセイにもいろいろ書かれてますので、読んでいただいたら分かると思うんですけども、はい、まあ、いわゆる、まあ、実際にあったエピソードがふんだんに入っているので、ほぼほぼもう9割9分ご自身も実話やとおっしゃってますので、
うん、
リアルなんですよね。
いやでも本当にそうですよね。あの時代、子供たちに将来なりたいものは何って、YouTuber なんて答える子なんか一人もいなくて、
は
い、女の子はみんなモームス言ってましたもん。
そうですね、そうですね、うん、でちょうど何でしょう、まあ、昭和とか平成の残りがもう、あ、またその時は平成ど真ん中なので、
うんうん、
昭和の残りがもう感じつつ、ね、なんかこう最新鋭ハイテクな、ね、ものも出てきつつ、
うん、
なんかこうちょっと変わる時代が変わるような、あ、なんとも言えない時代が2000年代初頭だったんですけども、
うんうん
うん、そういったことがすごい見てると もう思い出されて、何とも言えない気持ちになりました。
いやー、でまたあやや言うのがね、もう あの最後の紛れもないアイドルかもしれないという、はい、
そうですね、
神々しさがありますもんね。
本当にそうで、まあ、いわゆるそのハロープロの中でも、うん、まあ、あやや派とか、はい、モーニング娘派、モーニング娘の中でも誰派とかいうのがあるんですけども、
推しがあるんですけどね、はい、うんうん、
もうそんな会話がね、劇中何回も繰り返されるわけですよ
興奮してる
すいませんすいません。でこれがね、あの一応ね、僕も、まあ、本当の生っ粋な方に失礼なんで断っておくと、僕もそこまでオタクではないんですね、
うんうんうん、
ただオタクでもないのにここまで興奮するっていうことは、はい、それぐらいやっぱりあのハロープロジェクトが日本中でかかっていたし、
うん、
毎日目にしていたというような、いわゆるブームの時代を直撃したので、ちょっと今興奮してしまいました、すいません。
なんかそれでね、あのもっと激しく、うん、夢中になるべきやったなっていう、うん、羨ましさすら感じますよね
そうですね、だから本当にいわゆるあの頃が自分の中で、皆さんそれぞれのあの頃ってあると思うんですけども、うんうん、まあ、特に、この時代を経験した人、この時代を見てた人とか、まあ、いろんなあのその時の年齢によって感じ方は違うと思うんですけども、
はい、
このうだつの上がらないネクラな面々が、そのなんか見ていくうちにすごい愛おしく感じてて、
うんうん、
でその愛おしさってなんてことないたわいもない会話からの笑いであったりとか、
うん、
あの本当に一途に何かを好きになるっていう、そういう、もう純粋な思いとかにどっかしら自分を馳せてるからだと思うんですね。
そうですよね。また群像劇といえばの今泉監督が撮ってるっていうところも、
そうなんですよ、もう上手で、
ね、
はい、
もう、
まあね、最近では愛がなんだとか、はい、こうヒットを、ね、させた今泉さんなんですけども、うん、本当になんて言うんでしょう、素朴に人物像を撮るというのが本当にお上手な方で、
はい、
もうなんか難しいことをしない、
うんうんうんうん、
もう本当にシンプルな味付けで、こう役者たちの味を引き出すというか、
うん、
なので本当に自然にずっと見れるというか、
なんかね、あの、うん、同級生のような気もしたり自分のような気もしたりするねんけどだんだん年取ってきたんかな、息子のような気もしてきて、好きなもん見つけてよかったな、友達できてよかったな青春やな、中学10年生みたいなね。
すごくわかります、それはすごくわかります、よかったなっていう気持ちもすごく感じました、
うん、なんかね、笑い泣きのような涙が出てきますよね、
うん、あ、もうおっしゃる通りです、
うん、
でここでやっぱりその松坂桃李さんっていうこの2枚目をね、
うん、
使うっていうところで、まあ、今も言った通り、いわゆるうだつの上がらない面々のネクラな男をなぜ松坂さんに託したんだと、
うん、
これね、まあ、今泉監督の撮り方なのか、ご自身の役者力なのか、まあ、全て相まってるのかは置いといて、もう素晴らしいです、うん、
なんかね、変なキュンとし方するからすごいたまらないですよね
そうなんです、いわゆるだから本当にあの鶴木さんご自身も言われてるので、これはあの失礼とは承知で言うんですけども、
うん、
全く違うんですよ、まあ、もちろんそうですよね、松坂さんクラスの男前ってなかなか、ね、存在しないですけども、
うん、
でもね、その松坂さんの演技力、役者力でだんだんだんだんその剣さんっぽく見えてくるっていうのがすごいところだなと思いました、
はい、いや、皆さんもぜひね、映画館でこの興奮、私も横山明人になったわぐらいのテンションで映画館に足を運んでいただきたいと思います、はい、はい、2月19日の金曜日から、
はい、
109シネマズハット神戸、はい、OS シネマズ神戸ハーバーランド他にて全国公開される、はい、ということですので、はい、ぜひまた横山さん素敵な作品ご紹介いただきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。ちょっと熱くなりすぎました、申し訳ございません皆さんのあの頃を探してください、本当に。
はい、オフィスリーブランド横山さんでした、ありがとうございます。
失礼いたします。
シネマクエストでは 全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー。見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。